ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは縁を切ると運気が上がる人の特徴5選という話です。ちょっとそれだけ聞いてね、なんか縁を切ったら運気が上がるってどうなんかなと思いましたけど、けれども僕の今までの人脈とか考えてみて、この人ちょっと自分と合わないなとか、いやこの人とあんまり付き合ったらお互いにメリットはないなとか、なんかこの人嫌だなとかって思った人をなかなかこう切り離せなくて、あるいはそのこう向こうがすごく一方的にこちらに寄ってきたり、その人のことが結構好きだったりとか、あるいはその人のことめんどくさいなと思っても申し訳なくて切れなかったりとか、まあそういうふうなことでずるずるなんとなく友情が続いたり、なんとなくお仕事が続いたりっていう人のですね、顔が頭に浮かびました。けれども今そういった人たちの縁が切れて、こう5年10年20年経って思うのは、やっぱあのタイミングで切れてすごく良かったなっていうふうに思うことですよね。なぜかというと、その後風の噂にその人が破産したとか、あるいはすごく人生がうまくいかなくなったとか、まあ中にはね自分で命を絶ったなんていう人もいますけども、まあやっぱりどっちにしてもその人との付き合いであんまりプラスは生み出されなかったなということを思うと、まあどのタイミングで早く縁が切れるのかということだと思います。そういった意味で、あなたがですね、あなたの運気をアップするためにも、どういうふうなことをやったら、その人と縁が切れるのかっていう、人脈に関しての縁切り神社のような話を今日はしていきたいと思います。縁切り神社っていうのがあるぐらいですから、実はですね、縁を切るっていうのは簡単そうで意外と難しいんですよね。なぜかというと、まあ、それは例えば家族だったらもっと大変ですし、長年一緒に仕事をしてきた、同じ学校に行っていた、同じ職場で10年過ごしたとか、ビジネスのパートナーだとか、まあそしてもっと極端な場合は家族だとかね、その夫婦だとか、そういうふうな場合ってなかなか縁が切れませんよね。なので今回はどちらかというと、もうちょっとライトなバージョン、普段付き合ってる人でなかなかこれは厳しいなと思う関係をどうやって、断ち切っていくのか、そういう話をしたいと思います。まず1番目。あなたが縁を切るべき人、ずっと恨みつらみの話をする人ですね。これはね、やっぱりなかなか難しいですよね。まあそしてこれ家族だとね、なかなか切れなかったりとかするんですけど、もしその人がその身近な家族でない場合、まあうちの母親がそうですかって言われたらちょっと困りますけど、そのずっと恨みつらみの話をする人とは一緒にいない方があなたも精神衛生上いいと思います。ハーバード大学の心理学の研究で、あなたの幸せ度っていうのは、平均して付き合っている5人、10人の人たちの感情の幸せ度、健康度に応じてあなたの幸せ度も決まるっていう、そういうデータが出てるんですけども、まあそういう観点から考えると、あなたの周りでずっと恨みつらみについてですね、延々と話する人いませんか？そういう人と付き合ってると、やっぱあなたもそういうふうになってしまいます。で、先ほど家族の場合は辛いですよねっていう話をしましたけど、まあ同居していたとしてもちょっと時間をずらすとか、あるいはその今まで毎週1回実家に帰ってたのをそれ減らすとか、そういう形でですね、そういった人とはできるだけ距離を置いた方がいいと思います。まあ、よく親孝行だから、その毎週帰ってあげたいとか毎月帰ってあげたい、この気持ちは素晴らしいと思いますよ。けれどもあなたの精神的健康度を守るのはあなたの責任です。まあそういった意味で、もしずっと恨みつらみにこだわっている方、そういった人がいたら、その人からしばらくですね、距離を取った方がいいと思います。さあ、そして次に、あなたのことを批判、攻撃する人。この人もですね、あなたの縁を切るべき人です。本当の友人だったら、例えばこういうことやった方がいいよ、こういったこと言ってくれるかもしれませんが、攻撃する人ではありません。あなたに嫉妬したり、批判したり、攻撃してくる人っていうのは、あなたを引きずり下ろそうとするエネルギーです。そんな人とあなたは一緒にいる必要がありませんし、その人にとってもあんまり幸せなことじゃないと思います。この批判の交わし方、攻撃の交わし方にいろいろありますけど、まずは相手にしないってことですよね。例えばそれに対していちいち反論すると、その人のですね、怒りとか批判のエネルギーに、ある意味油を注ぐことになるので、またもっとそれが燃え上がります。けれどもあなたがいい感じでスルーしてると、もうこいつに言っても仕方ないなっていうふうになりますので、あなたのことを批判してきたり、攻撃してくる人、その人をですね、まあありがとうございますとか、お話を聞いてますぐらいにして、さらっと交わすのが僕は大人の対応かなというふうに思います。 まあ、そういう意味では、なんか日本人はその批判をちゃんと受け止めて、そして改善するっていうふうなことを言いがちなんですけど、けれども多くの場合批判とか攻撃に関してあんまり建設的なことはなくて、ただその人が気分的にむしゃくしゃしたからあなたのことを批判している可能性もありますよね。なのでそういったことを考えて、あなたのことを、まあ1回2回だとね、まあそれは本当聞いた方がいいかもしれませんが、必要に批判攻撃してくる人、この人たちとの付き合いはやめた方がいいと思います。3番目、人のあら探しが好きな人、これも言いませんか。例えばあの部長はまあいい人なんだけどねとか、いい人なんだけどとかっていう人、大体悪口言うのが好きです。例えばこの人はこれができてないとか、あれができてないとか、まあみんなできてないんです。僕もできてないこといっぱいありますし、まあ人間ですからね、それできてないことがいっぱいあると思います。けれども、そういった時に、あの人はこれがあれだからねとか、あの人は、こういうとこはできてないからね、というふうなことを聞いてしまうと、やっぱりそういうふうな目で見てしまいますよね。人間にはポジティブとネガティブな側面の両方あって、どちらに光を当てるのかで、その人が輝き方っていうのは違ってくると思います。その人の素晴らしいところに光を当ててあげると、より素晴らしさがこう輝きますし、そうじゃないところに光を当てると、せっかく伸びる人も伸びないと思います。そういった意味で、人のネガティブなことばっかり探している人、こういった人とはですね、縁を切った方がいいと思います。ただ、さっきの話も続きですけども、その皆さんのお父さんとお母さん、あるいはひょっとしたら旦那さん、奥さんがこういうタイプの人も、いると思うんです。そうするとですね、まあ、どこまでが許容範囲かってことですが、まあ、どっかのタイミングでもうそのある程度以上になってくると、もうパワハラ認定をどこでするかってことでしょうね。僕のセミナーによく来てらっしゃる方がですね、その奥さんが、その旦那さんがすごくあらさがしが好きで、私のことを批判してきて攻撃するんですっていう話をしてたんですね。まあ、それってまあ夫婦ですからあることだと思うんですけども、まあ、その限度ってありますよね。で、そして、その、いろいろ聞いてたら、ちょっとそれは限度を超えてるな、というふうに思いました。で、彼女はすごい優しい人なので、まあでもね、子供時代大変だったのかしら、とか、私が悪いから、とかっていうので、なかなかそれを認めなかったんですけど、あるタイミングで、友達のことをすごく悪く言われて、もうこれで嫌だ、って思って、そこでですね、離婚を決めて、最終的に離婚しましたけど、まあそういった意味で、人のことを褒めたり、人のことを素晴らしいな、っていうふうに、言い続ける旦那さんと、あいつはこれができてない、こいつはこれができてない、いうあら探しばっかりしてる人と、まあそういう意味では、どちらの人と一緒にいたいのか、これはあなたが選択できると思います。4番目、自己承認欲求の強い人。これ自己承認欲求というのは自分を、認めてほしい。俺すごい、私すごいって言ってほしい。まあこういうふうなのがあまりに強すぎると、この人にですね、まあ、すごいですね、とか素晴らしいですね、って2、3回言って、まあ普通はそれで、いやいや、あなたこそ、みたいなんで終わるんですけど、もっと言って、もっと言って、みたいな人っていますよね。そうするとですね、あんまり楽しい会話が続かないかもしれません。だいぶ前になりますけども、その僕は、まあ、誰と一緒にご飯食べたのかも覚えてないぐらいなんですけど、何か多分出版社関係の人だったのかな。と思います。で、その人とご飯食べてたんですけど、もうその誰と食べたかも思い出せないぐらい、隣でうざい、その僕よりも、そのちょっとだけ年上の、2、3年、こう年上の、まあ、バブルの申し子みたいな業界っぽい人がいたんですよね。多分テレビ局とかそういうとこの人だと思うんですけど、その人が、なんかたけしを知ってるよとか、なんとかと一緒にご飯食べたとかって延々とその芸能界で誰知ってる自慢みたいなのがあって、でそしてその相手の女性はまあ多分水商売の方だと思うんですけど、その部下とかそういう感じじゃない、なかったんですけど、良い人が上手なんですよ。でそれですごいですね、そんな人もご存知なんですかっていうのが、もうそっちが気になって、この人のなんか自分のなんか偉いっていうのを認めてっていうのと、それがいかに恥ずかしいのかっていうのも気になったけど、この女性の良い人のうまさ、あ、これはプロだなって思って、両方のキャッチボールに意識がいっちゃって、出版の企画の話をしてたと思うんですけど、そっちの方に意識いっちゃったんですよね。で、そしてまあ多分だから自己承認欲求がすごく強くて、俺のことすごいって認めてくれみたいなんと、よいしょよいしょみたいなん で、そしてその売り上げ上げる女性とのなんか、まあ、戦いというか駆け引きというか、まあそれを見てすごく面白かったんですけど、もう延々と話してるんですよ。でもっと面白い話もいっぱいあるはずなのに、ずっとその話をしているっていうのがすごく印象的だったんですよね。で、多分その人は その彼女に対してだけじゃなくて、部下の人に対しても、取引先に対しても、家族の人に対しても、まあ多分家族はいなさそうでしたけど、まあ友達に対しても同じことをやってるんじゃないかと思います。で、人間関係ってやっぱりお互い認め合ったりとか、あるいは、その新しいなんかこうプロジェクトをやろうと思ってるとか、今の悩みとか、そういうのがなんかこう、いろいろこう、ないまぜになって友情っていうのはこう、深まっていくもんだと思うんですけど、この自己承認欲求が強すぎると、なかなかですね、こう、人間関係が深まっていきません。まあそういう意味では、この自己承認欲求が強すぎる人、この人もあんまりあなたの縁としては良くないかもしれません。5番目、いつも戦おうとする人。この人もあなたは多分縁を切った方が幸せになれると思います。こういった人はですね、例えば、その、今の、その、会社での問題、あるいは仕事の問題、上司、そして業界、それから、まあ、場合によっては政府、まあ、そういった人に対してですね、まあ、目上の人とか、こう、権力とかそういうのに対して、こう、ファイティングポーズになっちゃう人、まあ、こういう人は陰謀論もハマりがちだったりとかするんですけど、いつも戦おうとする人と一緒にいると、めちゃくちゃ疲れてしまいます。なので、もうここは戦場じゃないよとかね、いうふうに思うぐらい、いつもファイティングポーズになっちゃう、そういうふうな人と一緒にいると、あなたもエネルギーを取られてしまうと思います。なので、まあ、たまにはね、その戦いのモードっていうか、そう、こう気合を入れて頑張るぞみたいにいいと思いますけど、ずっと、こう、戦闘体制を崩さないとしていますよね。まあ、そういう人は、あなたにとってもあんまり幸せにならないと思います。まあ、そんな感じの人たち、そういった人たちとはある程度距離を置く。これがとっても大事な処方箋だと思います。まあそういう意味では、こういった人たちと付き合ったらこうなりますよって話をしましたが、ありがとうワーク。皆さんの中で、ありがとう、この人と縁が切れて、そういった人を書いてください。学生時代のこういう先輩で、あの人は辛かったなとか、一番最初の上司で批判しかしなかったなとか、あなたがこの人と縁が切れてありがとうっていう縁をですね、よかったら書いていただけたら面白いと思います。そしてあなたのこういうふうな人とこういうふうに縁が切れますよというなんかテクニックがあったらよかったら書いてみてください。きっとですね、誰かに役に立つと思います。まあ半分ね、ネタみたいにして話していただいたらより面白く俺のこと見てみたいに書いていただければ、とっても楽しいんじゃないかと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。